皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。4月25日、早いですね。火曜日、今日の韓国はすごく寒いんですけれども、最低気温が7度、今も10度ぐらいかな。とても肌寒くて、またね、片付けたジャンパーを取り出してお出かけしてきました。日本も寒いのかな。実は私、今週末から、少し、関西の方に、用があって、行くことになっているんですけれども、一体何を持っていけばいいのか、どんな服装をすればいいのか、悩みに悩みつつ、スーツケースの中から、一度ね詰めたものをまた取り出して長袖に変えたり、いや昨日はすごく暑かったのでやっぱりこれは暑いかなと思って、また薄手のね、洋服に取り替えたりと、何度行ったり来たりしているのかわからないんですけれども、楽しみながらパッキングをしています。今ね本当に、温度差がひどいので、韓国もそうですけれども、5月の1週目ちょうどゴールデンウィークの間、関西にいることになるんですけれども、神戸、京都、大阪エリアですね、どんな服装をすればいいのか、アドバイスできる方がいらっしゃれば教えてください。日本行きの話はまた、別途するとしまして、今日はお話ししたいことがたくさんあるんですが、まず、今日ね、午前中から結構仕事とか、図書館に行って本を返却したりとか、あと皮膚科の予定も予約も入れていたので、朝から行ってきました。で、久しぶりというか、2、3ヶ月前かなに受けたリフティングのケアを今日2回目ということで、3回受けると1年ぐらい、半年から1年ぐらい効果があるっていうふうに説明を受けたので、真面目にね、今日2回目のリフティングのケアを受けてきました。で、皮膚科のケアについていろいろ話しているんですけれども、そうですね、私は個人的に痛いのがダメなんですね。でも痛みが強いっていう説明を見るともうダメって思っちゃうので、基本的に今までリフティング、たるみですね、シワとかたるみケアのリフティングの手術っていうのはほとんどが痛いっていうふうに聞いていたので、全然、しようという気にならなかったんですけれども、さすがに50を過ぎてからは、皮膚科の助けを得ることにして、美容院にね行く感覚で3、4ヶ月に一度ぐらいの、頻度で、皮膚科で、手入れをしています。自分の中では予算とかこうマックスここまでっていうのを決めているので、あまりね、悩まずに、あと信頼している先生がいらっしゃるので、気軽に通っています。今日も、麻酔をクリームですね、クリームの麻酔で全然痛み、耐えられるほどの痛みほとんどなかったかな、ような、ケアを受けたんですけれども、結構ね帰りからパンと肌が張っているような気がして、実際に効果が出てコラーゲンが生成されてこうもちもちに なってくるのは、2週間後だったかな、2週間から1ヶ月後ぐらいから効果を実感できますよというふうに説明を受けたんですが、もちろん当日から感じる方もいらっしゃいますとおっしゃっていたので、多分この私の勘違いではないと信じて、今日は気分よく朝から皮膚科に行ってきました。またね、皮膚科でのケアに関するお話、最近はシミを取るとかのケアよりも、私はまあアラフィフということでたるみの方ですね、たるみケアの方、リフティングの方にすごく個人的に関心を持っていろいろお勉強しています。またね、ノートのブログなどにまとめていきたいと思いますので、まとめたらまたお知らせしたいと思います。あと、ここ数日ね、新聞や雑誌やこうテレビで日本の文化 J-POP とかイルドっていうのは、イルボンドラマ、日本ドラマ、韓国語、イルボンドラマを略して、イル、日本のイルボンのイルと、ドラマは韓国語で、ドラマ、ドラマというふうに発音しますので、ドを合わせて、日本ドラマのことをイルド、イルドというふうに言うんですね。で、イルドが密かにマニア層が増えていて、話題っていうこともね、いくつかの報道で、見ました。で、なんだか嬉しくなって、数年前までね、結構 そうですね、こう反日ではないですけど不買運動、日本と韓国の外交関係が良くない時は全然こんな雰囲気はなかったんですけれども、最近は、まあ、日韓関係がいいということもあって、文化の面で特に若者はね、もう文化に国籍とか国境とかないという感覚の若者がもうどんどん増えていますよね、日韓両国で。 なのでもう純粋にコンテンツの内容が好きという形で、ファンであったりマニアになる人が増えているような気がします。私も今、お友達に、韓国のお友達に勧められて見始めた日本のドラマがあるんですが、日本のドラマを見るのは多分新聞記者っていうネットフリの日本ドラマが韓国でも放映されていて、それ以来初めてかもしれません。で、ネットフリックスでのイルド日本ドラマなんですが、タイトルはですね、初恋ファーストラブという宇多田ヒカルさんのね、ファーストラブというあの名曲を、私にとっても本当に思い出のある曲なんですけれども、その曲をテーマにこれ作られたドラマなんですね。で、韓国の特に10代、20代女性の間でもうじわじわとこのドラマが話題になっているという報道を聞いて、あと直接韓国人のお友達からも、なんか感性が韓国と違ってすっごい良かった、面白かった、新しかったっていう感想を聞いて、あ、久しぶりにドラマ、日本のドラマ見たいなっていう気になったんですね。韓国のドラマももちろんカンドラ大好きで面白いんですけれども、ちょっと激しすぎるって感じることが私にはたまにあって、そうだな、こうおっとりゆったりしたテンポの日本の映画とかドラマを見ると、こうくつろげる自分がいたりして、多分同じように感じている韓国の方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ファーストラブ初恋を今第8話まで昨日見たんですね。で、8話見たところで、これが最終回だと思って、何この終わり方、いくらなんでもありえない、曖昧すぎるっていうふうにギャーギャー騒いでたんですが、今日冷静になって見てみると、最終回じゃなかったんですね。うっかり最終回だと思っていたんですが、最終回楽しみに今晩見たいと思っています。ファーストラブ初恋にハマっている、韓国の友人もとっても多いですね。で、それ以外、前回もお話ししたと思うんですが、日本の映画でね、もうスラムダンクが韓国の男性30代から40代の男性の間でもう大ヒットっていうお話もしましたし、今はね、スズメの戸締まりですね、映画スズメの戸締まりが韓国の映画ボックスオフィスで1位をね、記録したりしました。あと、ドラマと映画だけではなく、 J-POP もなんとなんと今すっごい人気なんですね。で、私、韓国版の Spotify みたいな形のメロンっていうアプリで、子どもたちも私も音楽を聴いてるんですが、その中でもものすごくチャートの中に J-POP が増えているっていうふうに感じましたし、昔は本当あんまりなかったんですけれども、本当に J-POP の人気の高まりを感じています。で、ここで数日前に新聞で報道されていたのは、今瀬さんという歌手の方のナイトダンサーっていうね、曲が、韓国のトップチャート入り、17位まで入ったって言ってたかな。こういうことはなかなか J-POP がここまでチャート入りするっていうことが今までなかったので、ここ数年ね、大きな話題になっているようで、今瀬さん、私も今回初めて知ったんですが、今瀬さんというシンガーソングライターの方、ソウルでコンサートもやられたみたいで、すごい盛り上がりだったみたいです。で、そのね、コンサートで、熱く盛り上がった様子とかが、韓国でも放送されていました。すごいですね。で、私も早速このナイトダンサーという曲を聴いてみたんですが、ああ、なるほどっていうふうに、 K-POP とはまた違う魅力をきっと今の10代20代の若い人たちが感じて食いついているんだろうなというふうに、思いましたね。我が家の娘、中学生の娘も J-POP にいきなりハマっています。ナイトダンサーも聴きまくっています。で、昔韓国はそうですね、あまりご存じない方もいらっしゃると思うんですが、金大中大統領の時だったかな、あれ90年代末頃までは日本文化が禁止だったんですね。日本の大衆文化 が、一般にこう広がることが普及することを禁止されていました。まあ、その背景は、まあ、日韓関係昔のね、いろいろあるんですけれども、でそれが解禁されたあともうそこまではまあ盛り上がることはなかったんですが、そうですね、その頃人気だった日本の文化っていうとアニメーション、あと X ジャパン、木村拓哉さん、安室奈美恵さんとかはもちろん、韓国でも人気だったんですが、まあ、でもそれ日本文化解禁になったあとすごい勢いで日本文化がこう入ってきて大人気になるかなというふうに、まあ憂慮する声もあったんですが、そうでもなかったんですよね。そこから K カルチャーがまあどんどんどんどんこう盛り上がってきたということもありますし、解禁した後そこまで日本文化がこうわーってなることはなかったんですが、今ね第二次こう日本ブームなんじゃないかっていう記事もあったりして、すごく面白い動きだなというふうに思いますね。うん、でうちの夫とかも X ジャパンとか大好きなんですけれども、日本文化が解禁される前にこう CD とかを普通に CD ショップとかで買えない、解禁されてないので、そういう時はこう闇のこう入手先があったみたいなことをちらっと聞いたことがあるんですけれども、何なんでしょう、いろんな方法で X ジャパンを聞いていたというふうに話していました。で最近の様相をこう分析している記事とかこうコラムを読んでいると、今はこうファンダムが彼らを支えているっていう、日本カルチャー人気を支えているっていうよりも、もう純粋にこの歌が好きなの、この歌の中の感性がたまらないってい こうマニアが増えているのと、このアイドルが大好きでハマるっていうよりは、アイドルではなくシンガーソングライターの実力に魅せられてっていうね、本当にこうコンテンツ重視になってきているんだなということをね感じましたね。あと映画で話し忘れましたが、この日本映画も大人気でした。今、世界からこの愛が消えても、지금세상에서이사랑이사라진다해도、長いタイトルの映画なんですが、この映画もね見たっていう20代30代の方が本当に、特に女性ですね、私のうちの娘たちも見に行ってもう大号泣したって話してたんですけれども、私の友人なんかもこの映画を見て、もう今まで、映画を見てここまで泣いたことがなかったっていうぐらい、号泣しましたみたいなことをね話していました。で本当に、いろんなね、人たちからこうJ-POP であったり、日本のドラマエールドであったり映画について、聞かれることも多くなって、とっても嬉しいなというふうに思います。あと何といってもこうアプリとか、もちろん YouTube とかでも聞けるんですけれども、韓国の音楽アプリで、聞ける J-POP の幅がものすごく増えたっていうのも、嬉しいなというふうに思います。で初恋のこの Netflix のドラマをきっかけにまたね宇多田ヒカルさんの曲を聴き始めているんですけれども、本当に胸キュンにゃキュンな時間ですね。人間って自分が10代後半、10代の思春期時代から、10代後半にかけて聴いた曲に一生一番ときめくっていう話を聞いたことがあるんですが、確かにその通りかもなと。一番感受性が高い時代に自分の中で、一番たくさん聴いた曲、一番心ときめいた曲っていうのが一生続くそうで、それほどまでにときめく曲っていうのは後からはなかなかないんじゃないかと。特別なその時期ってあるんですね。音楽が心の中に染み込んでくるっていう時期があるんだなっていうふうに、私も宇多田ヒカルさんの、曲を聴きながら感じています。あとですね、そうだ、少しだけ、日本行きの話をしますと、実は日本に拠点を持つことになりまして、いずれにしても娘が、来年から大学生になるので、ワンルームをね、来年探そうかなと思っていたんですが、私も仕事や何かでこう結構、日本に行ったり来たりが増えるっていうこともありますし、ちょっとね先に少し早めに まあ、拠点をアジトを隠れ家を契約しておこうかなということで、今回踏み切ったんですけれども、最近は本当にオンラインでほぼ全て、賃貸契約とかも済むんだなっていうことにびっくりしました。で、私賃貸の契約とか日本に住んでいる時もしたことがなかったので、何もかも初めてだったんですけれども、とっても勉強に学びになりました。で、実物はね見てないんですよ。でももう契約金も払って、で、あとは鍵をもらうだけという状況なんですけれども、皆さん無事に引っ越しが終わるように祈っていてください。もちろん日本に、神戸にね、姉妹がいたり、家族がいるんですけれども、まあ娘いずれにしてもね、娘の拠点が必要ということもあり、早めに私もアジトが欲しいということで、ワンルームを借りることにしました。今ね、最近ニトリのサイトとか、あとイケアであったり、アマゾンでいろいろ生活用品をクリックして、引っ越しの日に合わせて、指定して届けてもらうということをひたすらやっているんですけれども、まあ、どんな部屋になることやら、まあ、ワンルームなのでね、ワンルームっていうのもなんか初めてなので、私は一人暮らしとかしたことがないので、ワクワクしながら娘と一緒に、小物選び、インテリア選びをしていますが、まあ期間限定、おそらく期間限定なので、娘が大学を終えたらもう多分もうね全て片付けるっていう形になると思うので、あんまりお金をかけずに、素敵な空間に、できればいいなと思いつつ、一度も見ていない、ワンルームをオンラインで契約してしまったことに対して、ちょっと、心配でもあるんですけれども、まあ、運を信じて流れるがままにやっていきたいと思います。ちょっとねストレスでもあるんですけれども、こういう新しいこととか初めて、することとか、あとこうやってこう距離があるのにオンラインで全てをこう手配しないといけないとか、昔だったら、結構厳しくこう体とか心にストレスを感じるかなっていうことも、最近ちょっとねいろんな本を読んで、こういう状況を楽しもうというふうに意識的に持っていこうとしています。その練習かなというふうに思って楽しんで、ちょっと途中で切れちゃいました、すいません。楽しんでいます、楽しみたいと思っています。幸せの反対語って、不幸せではなくって、チルハン、チル肌、日本語で何だろう、退屈であったり、何にも楽しみがないことっていうね、本で、読んだ一句を思い出しつつ、自分をエキサイトさせること、興奮させること、ワクワクさせること、そういうこと、その瞬間自体が、幸せなんだよっていうね、言葉にすごくグッと響いたんですけれども、こういうことも人生で何度もあることではないので、ワクワクウキウキした気持ちを大切にしながら、変化を楽しみたいと思います。無事にねゴールデンウィーク期間中に、引っ越し、それからお片付け、私のアジト作り、娘と一緒に楽しみながら、できるように皆さん祈っていてください。ありがとうございます。では今日はここまでにいたします。カムサンミダーノラでした。